説教、プロを騒がせるな、怯えるな、石橋牧師です。
聖霊降臨の礼拝を捧げます。主イエスは復活されて、復活の主は弟子たちにご自身を40日間にわたって表され、そして昇天されていくわけでありますが、その時に聖霊を与える、その約束をしてくださって、弟子たちは祈りながら聖霊が与えられるのを待っていたわけでありますが、聖霊は弁護者としてヨハネ福音書に記されています。新しの弁護者、助け主として聖霊が与えられた。私はあなた方をみなしごにしておかないという約束の言葉のもとに、聖霊が与えられた、それを記念する礼拝を捧げるのであります。今日の聖書は戦後最大の危機の中にある、またその不安が広がっていく日本の社会において、教会が語るべき御言葉、今この時に指し示さなければならない神様の御業、それが今日の聖書の言葉に記されています。日本キリスト教団といたしましては、津波の大災害の中にある教会と地域に対する支援活動をしておりますが、今やはり原発の被災の中にある教会、また付属施設、またそこの子どもたちに対する支援をしていかなきゃならないということで、副議長を中心として調査員を派遣して、特に30キロ圏内の中にある教会、また教会の地域などの調査をしております。そして会津などにこのための支援センターを設置していきたいと、その準備を進めておりますが、その調査チームから5月30日に30キロ圏内の教会、特に原町教会と付属原町聖愛教会、聖愛保育園の報告を受けました。でその報告を受けて、直ちにこの原町教会と原町聖愛保育園の支援をしなければならないということで、それを決定いたしまして、先週の金曜日に1200万円の支援金を持ってこの原町教会、原町聖愛保育園に参りました。原町教会の牧師はパク、ジョギョンという先生で、韓国人の教師です。4月にこの原町教会の牧師として赴任するのでありますが、韓国の両親は大反対、原発30キロ圏内の教会に赴任していくということは、それはやってほしくないということで、韓国の両親は大反対をいたしました。しかしパク先生は、復活祭礼拝に牧師がいなくて良いでしょうか、こんな寂しいことはないと両親を説得したそうであります。ご両親もクリスチャンですから、4月の24日の復活祭の礼拝に牧師がいない礼拝を捧げることの寂しさを思って、パク先生がここに赴任することを了解したそうであります。独身の女性の牧師でありますが、原町教会はこの教会に喜んで来てくれた、そのことを大変感謝し、またパク先生を尊敬の思いを持って迎え、今生き生きとした 礼拝が持たれています。この教会の付属保育園でありますが、原町聖愛保育園、計画避難地域でありますから、そこで保育をすることは、認められません。この原町という地域は 0.5 マイクロシーベルトですから、いわゆる普通の生活ができる地域、30キロ圏内で、ありますが、比較的その数値が低い地域であります。しかし30キロ圏内というふうなことで、そこの保育が許されない、またそこで生活ができるということで、避難していた、避難生活をしていた家族が続々と帰ってきている。聖愛保育園で調べたところ、自分のところの保育園児が20名、帰ってきている。しかもこの保育園児、子どもたちは円形脱毛症などこうストレスが非常に溜まって、体にさまざまな、悲しい、変化が現れている。まあ、それで、この保育園としてはその子どもたちを預かろう。しかし公にはできませんので、来たらそれを受け入れるという形で保育をしています。園長も保育者たちも無給で、この保育の活動をしているわけでありますが、さらに、30キロ圏内で保育ができないんだったら30キロ圏外に出ていこうということで、そこで建物を借りて、7月から保育園をそこで始めるということでありました。まあ、その支援のために1200万の支援金をお渡ししてきたわけであります。まあ、この話を今日花の日合同礼拝でちょっといたしましたら、越谷幼稚園には浪江町から越谷に避難しているお子さんを一人受け入れています。そのお母さんが実はこの原町聖愛保育園の保育者であった、ということで、非常にこう関係がつながっている、どっかで関係がつながっているんですねということで、そのお母さんは感動されておりました。本当に一つの命のつながりにはいろんな関係があって、そのいろんな関係が広がっていて、それがこの大災害によって断ち切られている、まあ、そのことの悲惨と悲劇を思わずにはおれないわけであります。それゆえに、新たな関係がつながり深められていくということが、この悲惨な現実の中にあって、支え合う力になるということを考えさせられているわけであります。この原町教会、ちょうど6月10日先週の金曜日行った日は創立111年の記念日の日でありました。この記念日の日にそれをお渡しして、教会の方々、保育園の方々が新しくここから自分たちが出発するんだという決意を新たにしておられました。この教会を孤立化してはならない、日本キリスト教団としてもこの教会と連帯していきたいという強い思いを持っています。つながりが深められる、つながりが広がる、それが何よりもこの悲惨な現実の中にあって人を生かす力だということを感じながら、じゃあそのつながりは、その中心はどこからかということについて、聖書は明確なメッセージを持っています。その聖書が中心にある教会がまさにそのメッセージを伝える。この不安が広がる現実の中にあって、原町教会も111年の歴史の中で確信した教会に与えられた神様のメッセージを伝える。そして私たちもそのことを本当に伝えていく、いかねばならない、そういう教会の使命を新たにしています。その教会に与えられたつながりの中心、まずどことつながっていることか、ことが本当に私にとって慰めとなり力になるのか、そのことを私たちは今日の聖書から学ぶのであります。 25節を見ていただきますと、私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が、私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると示されています。聖霊が与えられて、すべてのことを教え、話したことをことごとく思い起こさせるというこの言葉がまず示されてくるわけであります。聖霊が与えられて示されること、それはイエス様のお働きとイエス様が語ったその言葉を分かっていく、思い起こして力にする、主の言葉が分かる、主の技を思い起こす、そのために聖霊が与えられたと示されていくのであります。聖霊なる神様が私たちと一緒にいてくださる。なぜ一緒にいてくださるか、それはイエス様のお言葉が分かっていく、イエス様の技を思い起こす、そのために聖霊が与えられたんだとこの25節に語られていくのであります。何か付け足すことはないのであります。もうすでにイエス様が語ってきてくださった、そしてなさった技、それが分かる、それを思い起こす、そのために聖霊が与えられたと示されていくのであります。イエス様のことがよく分かるのは誰かということになります。最初の弟子たち、十二弟子たち、彼らはイエス様と一緒に生活をした、生活を共にした、イエス様のそばでイエス様のことを見ていた、イエス様の十字架の死を目撃した、イエス様の復活も味わった、あの弟子たちが一番イエス様のことが分かっていると言えるかといえばそうではないのであります。2000年の教会の歴史の中で確かにイエス様の言葉は確かであった、支える力であった、イエス様の技が神様の技だったという確信を持って教会は立ち続けることができた、立ち続けている。すなわちイエス様の言葉が2000年の教会の歴史の中でその確かさが指し示され、積み重ねられ、その確信の上に今の私たちがある、その幸いを私たちは受け止めなきゃならないと思うのであります。主イエスの死と復活が聖霊の働きによってよく分かるようになる、それが聖霊が与えられたことの印であります。詩篇103編2節に、私の魂よ主を讃えよ、主の御計らいを何一つ忘れるなと詩篇に歌われています。神が主がなさったことすべてを、すべての技を忘れるなと歌われます。この詩篇の言葉のように主がなさったことを忘れるなと聖書は繰り返し私たちに語りかけてくるのであります。さまざまな問題が私たちの現実の世界に覆いかぶさってくるのであります。そういう現実にある問題と戦いながら、あるいは問題に翻弄されながら、不安が私たちの中に広がっていく、まあ、それは仕方がないことでありますが、不安が広がって平安が失われていく、しかしその平安が 喪失していくということは、それはイエス様の技を忘れてしまう、イエス様の技が自分のうちにあって小さくなってしまう、それが平安の喪失、喜びの喪失につながっていくということを聖書から教えられます。主イエスは何をしてくださったのか、この主イエスが今共にいてくださるということはどういうことであるか、それは聖霊によってイエス様が共にいてくださるということは、私たちは深く味わい知らされます。聖霊によってイエス様が共にいるということは一体どういうことであるか、それを知ること、その確信に立つこと、そうすれば私たちのうちに不安が克服される。日々の生活で不安や動揺の中にあるわけでありますが、しかしその私たちに心を騒がせるな、怯えるなと聖霊はイエス様の御言葉と御業を私たちに思い起こさせながら語ってくださる。その御言葉を私たちは聞くのであります。次の聖書の言葉を見ていただきますと、26節から見ていただきたいと思います。しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。先ほどの学んだところであります。聖霊はイエス様の教えを、イエス様の御業を分かるようにしてくださる、思い起こさせてくださる。それはどんなふうに思い起こさせてくださるのか、27節を見ていきますと、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるな、私は去っていくがまたあなた方のもとへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。死は私よりも偉大な方だからである。こんなふうに示されてくるわけであります。主イエスが与えてくださる平和は、世が与えるような平和とは違うということが示されています。世が与える平和についてはいろいろ考えることができます。端的に言って軍事力によって平和を保つ、それが本当の平和かということが問われるわけでありますが、軍事力によって平和を保つということも現実のこととしてあるわけであります。もちろん人間関係が良いか、それが安定しているか、仕事が安定しているか、そういうことも平和と関係しています。健康であるということも平和な暮らしの条件になるかもしれません。しかし主イエスが与えてくださる平和は、このような平和とは根本的に違うということが示されています。世が与えるような平和とは違うと示されています。世が与える平和とは違うと示される、その神が与えてくださる平和を持つことによって、実は世を超えることができる。どのような不安の中に陥れるような問題があったとしても、それを超える神の平安が神様から与えられる。それは世を超える技だと示されているのであります。もう一度28節、その世に与えられている平和とは違う、世に与えるように与えるものではないと示されているこの平和が何であるかということが、この28節に示されています。私は去っ ってゆくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである、と不思議なことが書いています。世が与えるような平安ではない。じゃあどういう平和か。それは私が去っていく、また戻ってくる。私が愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ、とこんな言い方がされています。私は去っていく、それがなぜ平和なのか。私は父のもとに登っていく、なぜそれが平和なのか。それがここから示されているところであります。ここではイエス様との交わりがどういうものであるかということが示されています。イエス様は十字架で死んでくださった。その死というのは私たちのために死んでくださった、私の罪のために死んでくださった、私の痛みや弱さ、脆さ、全てを背負って死んでくださった。私たちは洗礼を受けることによってこのイエス様と共に罪に死に、そしてまたイエス様はよみがえられた、よみがえのイエス様と一つになる交わりが与えられた。イエス様はよみがえられて復活して天に昇り、天の命を、復活の命を私たちに与えてくださる。このような交わりが私たちに与えられている。それが私たちの本当の喜びなんだと今日の聖書に示されているのであります。天の神様と十字架に死んで復活されたイエス様、ここに一つになってつながる交わり、それを持つならば、そこに喜びがあり、それを持っていれば、私たちは心を騒がせたり怯えることはない。どんな不安な問題が覆いかぶさってきたとしても、だから心を騒がせるな、怯えるな、との力強い神様の言葉を私たちは聞くことができるのであります。この交わりについてヨハネ大臣の手紙を見ていただきたいと思います。1章3節、441ページを見ていただきたいと思います。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためである。交わりを持つようになる、なるためだ。もうつながりが何よりも大事であります。もうこのような不安が広がる現象の中にあって、つながりが非常に大切であります。しかしこのつながりはまずどことつながっていなければならないのかということが示されます。私がまた聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私との交わりを持つようになるためである。私が持っている交わりをあなた方も持つようになるためだと、切実なヨハネの言葉が示されています。その交わりとは、私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。御父と御子、神と子なるキリスト、子なるキリストと父なる神は一つである方、一つである、その方と一つになる交わりを持つことができる。それが私の喜びだと示されているのであります。 御父と御子との交わりを持つ、この大いなる方との一体になる交わりを私たちは持っている。これが全ての始まりであります。そこから私たちは喜びに満たされる、天の神様の命をいただいて喜びに満たされる、この確信があるならば、私たちはどのような不安の中にあっても喜びを失うことはないと示されているのであります。戦後最大の日本の危機の中にあって、原発の事故の不安が広がる日本の現状の中で、そしてどのような危機が私の中に追いかぶさったとしても、永遠の命の世界、神の国の御父と御子と一体となる交わりを持っている、ここに本当の平和と平安をもうすでに持っている、どんなことがあっても揺るがない平和と平安を持っている、だから心を騒がせるな、怯えるなと聖霊降臨日にこの礼拝に御言葉が示されます。この確信に立って不安の中に生きる方々に本当の平和と平安を指し示す伝道の技を、証しを、被災地にある教会が、日本全国の教会がなさねばならない、その使命が主から与えられている、そのことを今日の御言葉から示されます。お祈りをいたします。天の神様、聖霊降臨の礼拝を感謝いたします。聖霊が与えられて2000年前の出来事がよくわかる、御言葉がわかる、そしてまたその尊い主の御業がわかる、そのことが私たちの大きな支えであり力であり、この世を超えて喜びを失わずに歩む支えであることを御言葉から教えられています。どうぞ今私たちの教会が、日本キリスト教団1720の教会がこの確信にしっかり立って、教会に与えられた使命を果たす教会となさせてみてください。不安が広がる世界の中にあって、本当の平和と平安がどこから差し示されるか、そのことを証しする伝道する教会として楽しめてくださいますように、この教会の礼拝につながっておられる、つながっている一人一人の上に、新しく来た方々の上に、求道中の方々の上に、主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ご起立をいただきまして、賛美歌499番。